职场达人的日语宝典。
你在日企工作，你有进日企的打算，来收听本节目，学习日语，了解日本相关的招聘信息吧。
日本の企業で働いている、将来働いてみたい、そんな皆様必見のこの番組。番組を聞いて日本語を学び、そして日本関連の転職市場を知りましょう。司会は僕、鈴木と
王です。
それではまずこちらのコーナーから。
カタカナ商務日语。
在日本的职场中，经常会用到片假名日语。本栏目将模拟日常对话，向大家介绍在职场中常用的片假名商务日语。今天我们先来看 Pleasant 和 Buffa 这两个词。
日本のビジネスではさまざまなカタカナ語がいっぱい。このコーナーでは実際の会話を通じてビジネスの場面で使えるカタカナビジネス日本語を紹介します。今日の単語はプレゼン、バッファです。それでは実際のシチュエーションで使いながら一緒に学んでみましょう。
鈴木さん、ちょっと手伝ってほしいことがあります。
どうしたの？王さんからお願いするなんて珍しい。
明日使う資料の言葉に問題がないかチェックしてほしいんです。
あ、そういえば報告会でプレゼンしなきゃいけないんだっけ。
プレゼン、指在会议等场合提出或发表自己的提案、意见或规划等。
そうなんです。今回来られる方は中国人じゃないので中国語で資料を作れないんです。
それは大変だな。意味が間違ってるとうまく意図が伝わらない可能性があるからね。
そうなんです。だから確認してほしくて。
でも明日でしょ。
はい。
多少スケジュールにバッファーを持たせてくれないと。
バッファー、指缓冲。通常指通过调整日程使得时间上较为充裕。
すみません、急にやることが決まって。
まあ大丈夫だとは思うけどさ、とりあえず見せて。
これです。
これ…
はい。
英語？
え、言いませんでしたっけ？東南アジアの重役が来られるんです。
日本語かと思ってた。まあ一緒にチェックしよう。どう？これで分かったでしょ？
プレゼンはつまりプレゼンテーションの略語ですよね。
そうそう、会社だけじゃなくて大学生が発表するときでも使われる言葉だね。
なるほど。
バッファはもともと荷物を運ぶときに壊れないように入れる緩衝材を意味してたんだけど、今では物だけじゃなくて何かあってもスケジュールが崩れないように余裕を持たせるなんて時にも使われるね。
皆さんもぜひ今日から使ってみてくださいね。
日企猜一猜。
本环节的日企趣闻猜谜时间到了。今天要介绍的是作为城市最重要的通勤工具电车。说到日本最大的铁道公司，我们就不得不谈 JR。 JR 原本是国有企业，但曾在1987年民营化，现在仍然是经营着日本全国的铁道路线。
上海でまた新しい地下鉄ができるんだってね。まだまだ不足してるんだろうな。
そうですね、交通問題は解決していません。
確かに昔より電車も混雑してる気がする。
朝の通勤はすごい混んでます。
あ、そうだ。じゃあ王さんに問題。
はい、何ですか？
世界で一番1日の乗車数が多い駅はどこの国にあるでしょう？
インドの電車がすごく混雑しているのは見たことがありますね。
電車の屋根にまで人がいっぱい乗ってる写真は俺も見たことあるよ。
じゃあインドにしてみます。
残念、不正解。世界で2番目の駅はインドにあるんだけどね。あ、ちなみに混雑率は世界一らしいよ。
じゃあ正解はどこですか？
正解は日本の新宿駅です。
新宿站每天要承受将近400万的客流量，在人数方面被誉为世界第一。新宿站的整体构造非常复杂，简直就像地下迷宫。光是 JR 公司的出口就有60个。不仅 JR 公司，还有很多其他公司的列车也会通过新宿站，而且新宿站 每年还在不断的翻新改造。
インドより多いんですね。
そう。日本では都市圏で通勤で自動車を使うことは結構少ないね。上海だと車で会社に行く人も多いけどさ。
みんな電車で通っているんですね。でもインドや中国よりも人が多いなんて想像がつかないんです。まさか電車の屋根に乗ってるわけでもないし。
ここは鉄道会社の腕の見せ所だね。例えば上海の地下鉄はだいたい6両か長くても8両ぐらいしかないんだけど、日本の電車は長いもので15両編成だからね。単純に1台の電車に乗る人数がすごく多いんだよ。
とても長い電車なんですね。
そう。あと来る間隔も狭いよ。通勤時間だと1分半に1台は電車が来るからね。
そんなに来るんですか？
そう。だから乗り遅れても全く問題ないよ。あ、でも来る電車すべてが満員だけどね。
本当にみんな電車に乗るんですね。
まあ慣れたら大したことないよ。
日本のビジネスマンがどうして我慢強いか分かった気がしますね。
日本の電車不仅在数量上比中国多，而且班次之间的间隔也很短，因此在整体上日本电车的总量是世界第一的，但是它的拥挤率甚至比印度还低。还有一点不得不提的是，JR 电车的全国平均晚点时间只有30秒，真是难以想象。好了，今天就介绍到这里，我们下期节目再见。